おはようございます。それでは、お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、今朝も私たちを礼拝の場へと導いてくださり感謝いたします。これから神様の御言葉を共に聞き味わいますけれども、どうぞ一人一人にふさわしく神様が語りかけ教えてくださいますようにお願いいたします。また今日もさまざまな事情で礼拝に集えない方の上に神様の憐れみと祝福がありますように、健康の優れない方には癒しを与えてください。また立たせてください。また信仰の弱っている方にはどうぞあなたが励ましと、また、導きを与えてくださいますようにお願いいたします。これからの時をお委ねして、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。
改めてお
はようございます。
今朝はヤコブの手紙から3回目のメッセージとなります。簡単に先週までのことを振り返りたいと思いますが、この手紙を書いたヤコブという人はイエス・キリストの弟にあたる人でした。イエス様はもちろん乙女マリアから生まれたということですから、本当の意味では兄弟でないのかもしれませんけれども、イエス様と同じ家族で育ったそのヤコブです。で、彼はエルサレムの教会のリーダーとなっていました。そういうことも関係があるのかもしれませんが、ヤコブの手紙の中にはイエス様が語られた教えの影響がいろんなところに見られます。で、ヤコブ自身がおそらくイエス様が語られたさまざまな教え、それを手紙の中に散りばめたのではないか、それは十分に考えられることです。またヤコブの手紙の特徴は内容がとても具体的で実践的だということです。イエス様が語られたメッセージの中でしばらく前、三条の説教というところからお話をしましたけれども、三条の説教もそうだったんですが、ヤコブの手紙は私たちクリスチャンが具体的に信仰生活をどのようにしていけばいいのか、生活の中でどのように信仰を表していくのか、実践していくのか、そういったことを教えてくれる手紙であると言えます。クリスチャンの生き方について多くの知恵や実践的な勧めが散りばめられている手紙ということができます。それは言ってみれば神様の御言葉によって生きるということです。神様の御言葉を聞くだけではなく実際に行うということです。一章29節でこのように言っています。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。で、これはイエス様が言われたことにも通じるものがあります。私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に家を建てた賢い人に例えることができますと、イエス様は三条の説教の最後の部分でそう語られました。同じようにヤコブも、神様の言葉を聞いたなら聞くだけではなくそれを実践する行う人になりなさいと勧めているわけです。先週はこのヤコブの手紙の最初の部分についてお話をしましたが、そこで扱われているのは試練の問題です。試練は私たちクリスチャンにとってどんなものだろうか、今日はとりあえず結論だけお話しますけれども、それは神様によって試される時なんだということです。神様は私たちを試練を通して整え鍛えてくださるということです。試練の中にある時、私たちは自分が持っているもの、自分が経験したこと、自分の力が役に立たないということを知るのではないでしょうか。自分の力や経験に頼ることはもうできない、それを知るというのは、とても大きな意味があります。決して簡単なことではありません。 しかしそのような試練を通して私たちが本当の意味で神様を見上げる、そして神様に信頼する、そしてそのような神様から与えられた信仰の試練が訓練の時、また整えられる時であると知るならば、神様は私たちにそれに耐えるだけの忍耐を与えてくださる。そして私たちがその忍耐を神様が願われる通りに、まあ、働かせるならば、私たちは信仰の成熟と完成への道を歩むことができる。そういったことが一章の2節から4節に書いていました。それでは今朝お読みした箇所を見ていきたいと思います。5節から8節を読んでいただきました。先ほどもヤコブの手紙は旧約聖書の中では箴言のようないろいろな知恵が書かれていると話しました。まあ、先ほど皆さんで箴言の実際に箴言の中から読みましたけれども、まあ、とても短いフレーズでいろいろなことが具体的なことが進められています。なぜ、知恵箴言のような書物と言われるのか、その理由が5節にあります。5節をもう一度読んでみたいと思います。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。4節までの流れで考えるならば、私たちが試練の中にある、そして信仰が試されるとき、私たちを信仰の成熟と完成の道へ歩ませるためには知恵が必要である。そしてその知恵の欠けている人は知恵を神様に求めなさいということが言われているわけです。まあ、あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるならと語りかけます。まあ、これは4節のですね、何一つ欠けたところのないという言い方に対応しています。そういう意味で4節からつながっているんだなということがわかるわけです。おそらく自分は何一つ欠けたことがない、自分は何一つ欠けていない、自分には十分に知恵があると言える人はまずいないのではないかと思います。私たちクリスチャンの多くも欠けているなと思うことはたくさんありますけれども、その重要な一つが知恵であるとここで教えられているわけです。まあ、今朝はこの知恵そのものについて詳しくお話しできませんが、聖書が教えている知恵とはどういうものか簡単にお話ししたいと思います。まあ、先ほども言いましたように、旧約聖書で知恵について教えているといえば箴言があります。その他にも伝道者の書というものがあります。あるいは予言記もそう言えるかもしれません。これらの書を読んでいくと教えられることは、知恵というのは単なる知識が多いということではないし、頭がいいということでもない。信仰者にとっての知恵というのは、そして聖書が教えてくださる知恵というものは神様からの知恵です。神様が与えてくださる知恵のことです。すべての本当の知恵は神様から与えられる、それが聖書が教えていることです。だからこそ5節で言っているように、私たちは神様に知恵を求めなければならない。本当の知恵はいくら本をいっぱい読んでも偉い人の話を聞いても得られるものではない。それは神様が与えてくださるものであるということです。で、知恵というものは神様を信じる者、敬う者に実際にどのように生きればいいのか導きを与えてくださるものです。まあ、それは実践的な、まあ、性質といいますか、良い特徴、品性ということができます。あるいは神様の御心が何であるかを見極める、そして見極めた後それに従う、そしてその神様の御言葉を自分の生活に当てはめていくことができる、それも神様からの知恵です。そういった知恵は私たちが何か本を読んでだけ学ぶものではありません。私たちが信仰生活の中で 神様の御言葉と向き合っていく中で教えられていくことではないでしょうか。まあ、そういう意味で私たちは互いに神様から教えられた知恵をまあ分かち合っていく、明かししていくということは大切なことではないかと思います。まあ、よく神様、聖書からこう教えられました、そして実際に、まあ、そのようにした時神様がこんなことをしてくださいましたという、とても具体的なお証しを聞くことがありますが、それはまさに神様からの知恵ではないでしょうか。まあ、もちろんそれが全ての人に当てはまるかどうかということは別問題として、でもそこから私たちは神様の御言葉に従って生きるとはこういうことなんだということを教えられていくのではないかと思うんですね。またこの神様の知恵によって私たちは世の中の私たちを神様から引き離そうとする間違った考え方や行動から守られるということです。で、結局この知恵というものは神様を信じる者にとっては神様の御心に従う、そして神様の御心を行っていくために必要なこと、そしてそれを助けてくれるものです。ですから4節で言っている何一つ欠けたところのない成熟した完全なものになるためにはどうしてもこの神様の知恵が必要であるということです。さてこのように知恵が私たち信仰者にとってどうしても必要なものであるということですが、ヤコブの手紙にはそのような大切な知恵が欠けてると思うなら、まあ欠けてないと思う人はおそらくいないはずです。神様を恐れている人で自分はもう知恵が十分あると思う人はいないはずですけれども、まあ、得て欠けていると思うならば神様に求めなさいと強く勧め、あるいは勧めというよりはもう命令しているんですね。求めなさいと命令しています。もう一度5節を見ていただきたいと思いますが、あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく咎めることなく与えてくださる神に求めなさい、そうすれば与えられます。ここを読んで長年聖書を読んでいる方は、別の聖書の御言葉を思い出さないでしょうか。イエス様の兄弟であったヤコブが書いた手紙には福音書に書かれているイエス様の教えの影響があちらこちらに見えてきます。この箇所は、まさに代表的なものの一つです。マタイの福音書の7章の7節から11節には、でイエス様はこんなことを言っておられます。このようにあなた方には悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。イエス様は人間の親でさえパンを求める子には石を与えることはしない、ましてあなた方の天の父はあなた方に必要なものを全部ご存知ではないか。天の父なる神様があなた方に良いものを与えてくださらないことがあるだろうかと語られています。イエス様は天の父なる神様がどのような方であるかを知りなさい、その上で神様に求めなさいと言っているわけです。ヤコブの手紙でも天の父なる神様に知恵を求めなさいと言っています。それは天の父なる神様が誰にでも惜しみなく咎めることなく知恵を与えてくださるお方だから、だから求めなさいと言っているんですね。神様が誰にでも惜しみなく咎めることなく与えてくださるとはどういうことでしょうか。ちょっと細かい話になりますが、惜しみなく、あるいは気前よくとも訳されています。まあ、この言葉のもともとの意味は実は一つの心、一つの思いということなんですね。神様のお考え、御心は分裂していない、もう一貫している一つである。つまり神様は求める者に対して賜物を与えようとしている、知恵を与えてくださるお方、そのお考え、 御心は一貫している、分裂していない、もうただ一つだ、変わることがない、まあ、そんな意味なんですね。だから神様は求めるものに対してそれを、まあ、咎める、責める、非難することなく与えてくださるということです。このことを心に留めておきますと、この後出てくる双心と全く正反対だということが、まあ、分かります。ヤコブは、神様はこのようなお方である、神様はあなた方に知恵を与えようとして、そのお考えは全くぶれない、変わらない、だから神様に積極的に知恵を求めなさいと言っているわけです。最後の点に入っていきたいと思いますが、こちらが今日の中心かもしれませんが、信じて疑わずに求めなさいということです。このように神様は一つの心、変わらない御心を持っているお方である。私たちに知恵を与えようとして待っておられる、だから積極的に求めなさいと勧めています。ただ一つだけ私たちに求められている条件があります。それが、ただし少しも疑わずに信じて求めなさいということです。6節を読んでみたいと思います。ただし少しも疑わずに信じて求めなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。ここにもイエス様が語られた教えの影響が見られます。例えばマタイの福音書の21章21節から22節にこんな言葉があります。イエスは答えられた。誠にあなた方に言います。もしあなた方が信じて疑わないなら、イチジクの木に起こったことを起こせるだけでなく、この山に向かい立ち上がって海に入れと言えばその通りになります。あなた方は信じて祈り求めるものは何でも受けることになります。マタイの21章21節からのところに、もしあなた方が信じて疑わないならという言葉がありますが、このヤコブの手紙は明らかにこのイエス様が語られたことを意識して言っていると思われます。少しも疑わずに信じて求めるとはどういうことでしょうか。私たちが、求めるというとき、大体それは私たちにとっては祈り求めるということです。私たちが祈るとき、どんな姿勢、どんな態度で祈っているでしょうか。もうほんのわずかな疑いやほんのわずかな疑問の思いを一切持ってはいけない。もう完全に信じきる信仰を持たなければならない、そのように祈らなければならない、そんなことを教えているんでしょうか。確かにそう理解することもできるかもしれません。しかしそれは私たちにとってはもうありえないほど遠いことではないか、そんな信仰を誰が持っているだろうかと思います。神様はそんな強い信仰を求めていらっしゃるのでしょうか。6節から8節の神様の御言葉をもう少し詳しく見ていきたいと思います。ここで言われている疑う、疑わずですけれども、疑うという言葉はどういう意味なんでしょうか。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようですと言われていますが、実はこの疑うという言葉そのものに揺れ動くという意味があります。つまりここで言われている疑うというのは、神様に対する姿勢、神様に向かう態度が常に揺れ動いて定まらない人、一貫していない人、コロコロ変わってしまう人、そういうことを意味しています。そのような人に対してヤコブは、風に吹かれて揺れ動く海の大波のようですという例えを使って警告しているわけです。もう少し分かりやすい例を挙げたいと思いますが、パウロは同じこの疑うという言葉をローマ4章20節で使っています。不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰を強められて神に栄光を期し 不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰を強められて神に栄光を期しと書いていますが、まあ、これはまた皆さんで前後を読んでいただければ分かりますが、信仰の父と呼ばれたアブラハムのことを指して言っています。19節も読んでいます。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでしたと書かれています。そして21節では、神には約束したことを実行する力があると確信していましたとあります。この約束とは、創世記に繰り返して言われているアブラハムへの約束です。あなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。またサラに対しては、私は彼女を祝福し、彼女によってあなたに男の子を与える、そのような約束です。アブラハムはこの神様の約束を信じて、神様の前に義と認められたと聖書に書いています。じゃあこのアブラハムの信仰とはどんな信仰だったのでしょうか。まあ、アブラハムに関しては、何度も創世記からお話をしています。また思い出していただきたいと思いますが、アブラハムは神様の約束に対して全く疑いの気持ちを抱かなかったでしょうか。そうではないと思うんですね。創世記を読んでいきますと分かります。アブラハムは何度も神様の約束を疑ったのではないか、いや疑うかのような行動は取っています。もうこんな年寄りの自分の妻に子供はできないだろう、だから神様の約束って養子を取ることじゃないかって養子を取ったりしました。あるいは、まあ、私の子孫と言ってるから若い奥さんをもらえばそれでいいんじゃないかということで、自分の女奴隷のハガルとの間に子供を設けました。まあ、そんなことをしているんですね。でも神様の約束はそうではなかった。あくまでもあなたと、もう90歳を超えるというこのサラとの間に子供が与えられて、その子こそ約束の子供なんだということを間違うたんびに神様は教えてくださったんですね。ある意味アブラハムは何度も疑っているかのような行動をとっています。神様の約束を理解できないで自分のやり方で実現しようとしています。本当に彼は約束を信じていたんだろうかと思えるぐらいです。でもそんなアブラハムの信仰を神様が認めてくださった。それのことを指してですね、今のローマ書を読みますと、アブラハムは困難な状況、つまり望みえない時にあっても神様の約束を信じて期待する姿勢は一貫して変わらなかったと評価しているんですね。ここから教えられることは何でしょうか。ヤコブの手紙が言っていることも、私たちが祈り求めるにあたって、疑いの思いといいますか、本当はどうなんだろう、神様は分からない、そういう思いが一切存在してはいけないと言っているのではないということです。私たちが弱さゆえに、そして私たちが直面している厳しい現実のゆえに、神様の約束に対して疑問を感じたり迷ったり悩んだりすることを、神様はもう当然のように知っておられます。しかし私たちはアブラハムのように神様に対して一貫した思い、変わらない期待を持って祈り続けることができるではないか、神様に期待し続けることはできるではないか。あなたは神様に対していつも期待しているのか、神様の約束を信じようとしているのか、あなたの思いは神様に向かって変わらずにあるのか、それが問題であると言っているわけです。ヤコブは疑う人は二心の人だと言っています。さっきも言いましたように、疑うというのは揺れ動くこと、つまり神様に対する態度や考え方、姿勢がもう変わって、コロコロ変わって定まらない人、そのような人は疑う人だ、そしてあるいは二心の人だと言っています。二心、つまり自分の中に考え方や思いが二つあって、それが常にせめぎ合っている、 右に行ったり左に行ったりして、まあ私たちに当てはめてみれば、神様に対して期待する思いもあれば、もう全然期待しない、神様のことを忘れてしまっている、そんな2つの思いの中で揺れ動いているような状態のことでしょうか。そういった人のことを双心の人だと言っているんですね。それに対して先ほど言いました五節で、神様が惜しみなく与えてくださるとは、神様はもう変わることなく、どんなことがあっても約束をたがえない、必ず信じる者に求める者に知恵を与えてくださると言いました。神様の御心は常に一つで、ご自身の中に分裂はありません。神様は私たちに対しても一つの心で一貫して変わることなく私たちを愛してくださいます。だから神様は私たちに対しても一つの心で一貫して変わらずにいなさいと求めておられるわけです。私たちの信仰と思いが神様に対して変わることなく一貫して向けられているということ、それが大切であるということです。まあ、私はまあそのように理解しています。アブラハムの信仰からも教えられますように、私たちに必要なのは変わらないこと、一貫していることです。それは強い信仰、激しい信仰というよりは変わらない信仰、一つになっている信仰と言えるでしょうか。例えば瞬間的に爆発的にすごい信仰を表しても一貫性がないなら、すぐに心変わりしてしまうなら、神様はそのようなことを望まれてはいないということです。まあ極端な例かもしれませんが、ある人がもう信じられないような信仰を表して、ああ素晴らしいな、でその通りになった、あの人の信仰は素晴らしいということがあったとしても、そのことが終わってからですね、その方がもう急に、なんとかさん教会にも来なくなったねとかですね、なんか神様のことを本当にあの人は信じてるんだろうか、なんかそんな浮き沈みの激しい信仰を神様は求めてはおられないということです。それに対して特に目立ったことはなくても、飛び抜けたことがなくても、一貫して変わることなく神様を信じ、神様に仕え続けるなら、神様は必ず求めるものを与え、祝福を持ってお答えくださる。それが今日の箇所が教えていることではないでしょうか。それこそが、あの申命記の6章5節で言われている大切な戒めのことではないでしょうか。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。そう言われていることではないかと思います。私たちの教会にも、もう長年にわたって信仰生活を送ってこられた方々がいます。振り返ってみればいろんなことがあったと思います。今でも戦いがあると思います。弱さを覚えることもあったと思います。でも変わることなく神様を見上げ、神様を礼拝し、使い続けてきた方々を神様は喜んでおられます。ですから私たちもそのような信仰の先輩のことを心から尊敬していきたいと思うんですね。もう神様に一貫して仕えてきた、神様を礼拝し続けてきた、もうそれ自体素晴らしいことなんですね。二心ではなく一つの心で神様に仕えてきた、そのことを何よりも神様は喜んでおられます。私たちもそのような信仰の先輩を尊敬したいと思いますし、そして仕えてきた方々は最後まで神様にお仕えできるように互いに励まし合っていきたいと思うんですね。私たちが一貫して信じて祈るなら、必ず神様は祝福をしようと待っておられる、そのことを覚えたいと思います。お祈りしましょう。